もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
4月18日金曜日、時刻は午後8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ユキサダイサオです。
ということで、はい、この3人で、
はい、
めでたく4月の可変期乗り切りました。
やったー、はい、ありがとうございます。
なんと放送9年目に突入という。
うわー、
すごかですね。
9年ですか。
長寿番組ですね。
すごかですね、
はい今回でちなみに97回目の放送だ
ございますからね。
97回、
もうすぐ100回、
はい、100回、
100回いきそうですよ。
いきますよ ね
これってことは100回記念。
100回記念。
え、何何、何何何がある。
アシスタント交代とか
、アシスタントオーディションとかね。
オーディション、あー、あるね、
あるね、
あるね。今
大人 FM 系みたいな、はいはいはい、
まあそんな、我々でやっていっていいんだろうかと思いつつ、たっぷりと今日もね、ユキサダ監督情報があるらしいので、そのお話を聞きながらお届けしたいと思います。じゃあまずタイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメールファックスをお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 までお待ちしております。
まあ、前回の3月の放送から約一月ぶりの月刊ユキサダイサオなんですけど、
はい、
監督はこの一月間はどんな感じだったのでございましょうか。
そうですね、笑っていいとも変わりましたよね。
あすごい、タモロス、タモロス、
もうすごい古い
ちょっとね、ちょっとね、
えらい昔のこと、2週間ぐらい前のことですけど、
ちょっと心もあの傷も癒えた頃の、
もうなそんな、みんなも早くもうあんな盛り上がってた、
そうそうそう、
人のなんか気持ちはね、移ろいやすいね、
なんかそうでしょ、うん、僕なんかあの、もう一回出たことあるんですよね、
笑っていいともね、はいはい、テレフォンショッキング、
テレフォンショッキング、うんうん、で、ね、あのこう名札あるじゃないですか、はい、あれもらって着損ねて、
あ、
失敗したなと。
あ、そうなんですね。あれいただけるものなんです
か。いや、わかんない、まあ、でもよくもらっていくっていう人がいて、まあね、そんなこともどうでもいいわけでしょ、みんなあれだけ落ち込んだりとかしてね、はい、世の中が、
うん、
でもなんかこう別にタモリさんがいなくなるわけじゃないしね、
うん、
タモリさんいい人で、なんかこうサングラスの目の奥でちょっと笑ってたりするんですよ、待ったみたいな顔するんです。俺いきなり行ったら、三浦淳、俺の友達に似てんだよっつって、三浦淳に似てるよねって言われてそうか、まあ、すごい褒め言葉だなと思いながらありがとうございますって言ってたんですけど、吉永小百合さんの話したら、うん、もう危機として俺に振ってくれたっていう感じで、うそうだよ、小百合ちゃんいじめてたでしょみたいななんかまあそんなことを思い出しながら、笑っていても俺も一回出たんだなと思いながらこう見てたんですけど、まあそんなことはもうみんな早いよね、展開が、ね、先週話したあの人からなんだっけ、なんだ、別の人が曲書いてきた、
ベートーベンさん、
サムラゴーチさん、
はいはいはい、それ前期話しましたね、
なんだおぼかたさんに移り、は
い
は
い、スタップ現象がみたいな話になってるんです。
スタップ現象はありますって言ったじゃないですか、ね、
あります、
そうそう
最近ずっとモノマネ
してますよね、シーラが、そう、あれ癖になるよね、たまに僕も見たくなるんですけどスタップ現象ありますって言ってるとこだけが僕は理解してるんですけど、
うん、
あってもなくてもね、いろいろあるんでしょうけどね、それぞれ、うん、みんなどんどんどんどん気持ちがさ、こう春ですから、
うんうん、
まあ、浮ついてるし、
はい、
いろんなところに興味が移り、
うん、
ね、結局すごくちゃんとみんな考えてんのかと言いたいです、僕はちゃんとこう打ち込もう何かに、言ってもやっぱ春だから意外と打ち込めないとこもあったり、
うん、
な
ん
か
まあね、この気候が変動するんで、
そうそう、
結構体調も崩したりとかする時期ですけど、
もうまさにそれを俺ももうふわふわふわふわしてて、
うん、
熱出したんですよ、
あら、
久々に
風邪、
風邪でもないんです、うん、喉がまず痛くない、咳も出ない、鼻水も出ない、うんうん、なのに、最高温度が39度9分。
あら、それは結構高熱ですね。
高熱が1週間前に出て、うん、あれ笑っていても終わったからかなと
思う。卵の熱が、
そんなはずじゃないです。まあそれはないです。僕はないんだけど、で寝てたでしょ。寝てるから昼の番組を見るわけですよ。どうなったんだろうなみたいな。ちょっと裏の番組を見ちゃったりとかしながら、どれを見るんだみたいな。ね、僕は昼帯見てるんですけど、いつもどうでもいい話ですけどね。そうやってこう見たりしながらこう、でまあ治ったかなと思って復帰して、また仕事が3日休んだんで、その分バーってまたやんなきゃいけなくて、やってるとまた熱がダーンとかって、突然ですよ。でなんかね、なんか気持ち悪いなって思い始めて、約15分間ぐらい思い始めてですよ、なんかちょっと調子悪いんじゃないか俺って気づいて、15分後には39度9分ぐらいまで上がるんです。2回目、
なんだろう、
これ俺重大ななんか病気を抱えてんじゃないかと。ずっと休んでないですから、正月返上でずっとやってきて、
3本ね、3プロジェクト並行してやってたわけですよね。
電卓やって、真夜中の5分前やって、それで平成サルカニ合戦つと、はい、ずっとやってきてるじゃないですか。
もう止まらないじいさんになって、止まったら死ぬのんじゃーってずっとね、やり続けてきて、
で止まったら、あ俺死ぬんだと、
やだ、
いや思いました。
ほら、あ
こう高熱で死ぬ人もいるよみたいな言われたりとかね。でも高熱を出したらがん細胞が全部死ぬんだっていう、なんかでこれを医者に聞いたら、そんなはずないでしょって言われて、40度の大人が40度の熱出したらがん細胞が死ぬって本当ですかってバカなこと聞いたら、したらそれどこの情報ですか、そんなはずないじゃないですかって言って、誰が言ってたんですかって言ったら、いや夜中に芸人が言ってたんですよって言ったら、はあ芸人情報ねって芸人情報ねってわけじゃないでしょって言われて、芸人情報を信じた俺っていうのはちょっと軽蔑の目で見られ、そんなはずないですよ、だってみんな熱出しますって言われて、ほっといて熱出します、そうだよなと思って、すごい失礼なこと言ったなと思って、そうか、でいいことなんかちっともなかったんですよ、結局熱が出てね、で結局何かっていうと、扁桃腺が腫れてて、僕は痛みを全く感じなかったんだけど、もう可能してた、
うらうらら、
真っ白になって
る、
だからそういうのあるんですって、
痛みないんだ、
で痛みがないでしょ、で真っ白、こうね、痛くなかったですかって言われたんですよ、いや痛くなかったっすねでも39度出るよこれはって言われて、あそうですかって言って、なんか家に帰る頃になんか痛い気がする
言われてみて、
左右されやすいな
左右されやすい、で夕飯をちょっと食べてみたら、あ味が違うとか、急に、今まで何も思ってなかったのに味が違うなんか美味しくないみたいな、何それみたいな話でしょ、
そりゃ熱出ますわね、そんなんなってたらね、
それがまずですよ最近の僕の、だから昼間に寝てる、
もう割とじっとしてる感じの今月一月間だったんですか。
まあだからちょっとね、ある題材を選ばなきゃいけない仕事、あることをまたやるんですよ、
まあ、先のプロジェクト、
先っていうか、夏にやらなきゃいけないプロジェクトで、これがね受けたのはいいんだけど、題材が僕はこれいけるって思ったものを全部ことごとくプロデューサーに、これはあの規定としてはダメですって言われて、ルールがあって、あるルールがあるんです、まあ言えないけど、もう誰か教えてくれみたいな、もうそういうないのみたいな、で今見つけたんだけど、それはもうあるまたあるルールに引っかかりそうで、ドキドキしてるんですよね、これがダメだったら俺どうしようかなと思ってて、どうすればいいのって感じですね。響かないと撮れないじゃないですか、映画とかね、だからまあちょっとそれがありながら、
準備をしながら、
まあ脚本も書きながら、
書きながら、
あの次の夏に撮
る、あそれはまた別の、
そのさらに夏に
撮る、止まりませんね
これは書いてなくて、ある脚本家に依頼していて、その人は書いてるんですけど、それに対していろいろ思ったことをやり取りしてるんですね、なかなか面白くなりそうで、原作からこうだんだん飛躍してきてるんですけど、それやりながら、でいよいよ円卓のあれがあると、キャンペーンが そろそろ始まるぞと。
もう完成してキャンペーンが始まるんですね、
う
ん、
ちょうど完成してちょうどこの間のオンエアの後ぐらいに、うん、沖縄行ったんですよ。
ああ
沖縄
国際映画祭っていう、
ニュースで見ました。
沖縄国際映画祭っていうのに、うん、なんか選ばれていて、
芦田愛菜ちゃんがなんか、うん、あのPR コメント言ってるのも見ました。
そうそうそう、で、うん、マナちゃんと3人でプロデューサーと3人でずっとレッドカーペット歩くんだけど、うん、ほとんどの視線 99% がマナちゃんに行ってすがる俺ね初めて人の目線が、うん、あの俺じゃないところに集まってる気持ちよさ、
うん、
なんちゅうのグワーって分かる、うん、俺の下の方に集まってるんですよ、うん、俺の下半身の方
マナちゃんがちっちゃいからね、
俺の下半身の方に集まっててこうなんちゅうの上の方の空気が澄み切ってるみたいな、わ、
はい、
かる、すごいなと。みんなの視線が下向いてるでしょ、
はいはい、
そうするとね人がわーっていても高いところにいても、うん、だから澄んだ空気の上にいるみたいな、
へー、
海中の中にいてなんかこそばいことされてるみたいな、ちょっと違うかな。だからまあ目線がでも下にいってるわけよ。俺の股間
に近くぐらいの高さにね。
今すごいへそですね。俺の下半身見られてるだけ、ちょっと恥ずかしさが。
どんなド変態。
いやそれはないんですけど、なんかちょっと妙に視線がそっち行くわけですよ。みんな見てるとこずれてるわけ。
それはなんかなかなかない体験ですよね。
そう
我々にはね。
でね。堂々たるもんですよ芦田愛菜ちゃんは、うん、もうねなんちゅうの屈託なく始まる前にね、うん、もうこの愛菜ちゃんの可愛い話先週してないですよねこれ、
うん、そうそうそう、
同じ話2回したらバカだなと思って沖縄行ってね、うん、なんかこう前の日にの、うん、試写があったんですよ、試写というかまあ公開して、まあ、上映して、うん、でみんなやっぱ愛菜ちゃんすごいなと思って全員やっぱり老若男女っていうやつ、うん、みんながやっぱり芦田愛菜をこう受け入れる、
うん、
みんなが笑顔、愛菜、うん、ちゃんが手を振る、屈託、うん、なく手を振る、
うん、
みんながわーって拍手くれるから愛菜ちゃん嬉しくて手を振るんです、うん、もうこんな素直な女優さんはいないですよ、
うん、
子供ですからね、
うん、
だけど素直なんです、
うん、
なんかちょっと恥ずかしがったりしゃに構えたりね、
うん、
俳優さんが、
うん、
レッドカーペット歩く時も、うん、もうなんかかっこ悪いよみたいな、
うん、
もうまるでもガイタレですね、
うん、
もう
まあハリウッド女優ですからね愛菜ちゃんは、
まあ、うん、とはそういう意味じゃなくて、うん、もう本当にちゃんと受け答えができるし、
うん、
聞かれたら楽しいですって、
うん、
あのなんていうの、優等生の言葉じゃないんですよ、自分が思ってるから言う、
は
いはい、でそれは前の日にね、それで愛菜ちゃんそんなちょっと大人っぽいとこもあって、うん、立派だねって言いながら、うん、じゃあ夕ご飯食べようと、
うん、
食べたんです。食べてたら僕遅れて行ったんですね、僕上映があったんで上映見てから行ったんです、うん、でまあちゃんたち先にちょっと疲れてたんで飯食べてて、うん、そこに僕らがこう行ったわけですよ、うん、で あ監督来たなんて言って、監督こちらどうぞなんて、まなちゃんがこう座布団持ってきたりするわけ、
うん、
かわいいねなんて言ってでなんかもうパタパタパタ覚えてるんですよ、なんかこう何か2階のちょっと個室でチリンチリンって鳴らすのがあるわけ、
うん、
そうチリンチリンって鳴らすと店員さんが来てくれる、でもうバーってチリンチリン鳴らしていいみたいなあ子供っぽいな、
チリンチリン
早すぎましたとか言っちゃって、早すぎましたっていうところは大人っぽいんだよね、
あ
ちょっと早すぎましたいや大丈夫だよ大丈夫ですかもう一回チリンチリン鳴らすそこは子供みたいな、その住み分けがあって面白いんだけど、で全部マナちゃんに、可愛いマナちゃんがいて、で乾杯なんて言って、マナちゃんももう遅くなるといけないんで、でもう最後のメインディッシュ食べてたんですけど、うん、そしたらパッと見て、監督ここの自分の後ろにね戸袋があったんです、
うん、
ちっちゃい中途半端ななんか、うん、ここガチャッ、もうマナちゃん大人っぽいけど子供っぽいとこもあんだねとか言ったら、うん、いやそんなことないですよ、この部屋来たらすぐにここにある戸袋を開けたがって本人が開けてたんですよあで開けてたんですって、うん、開けて見てましたからねってマネージャーさんが言って、うんうん、したら、あ監督この戸袋の中何が入ってるでしょうって彼女が言うわけ、
うん、
とりあえずずっと見て、俺がちょっとなんか思ったわけでしょ、あって顔したわけ、
うん、
どうしたんですか、戸袋開けちゃったって俺がマナちゃん言ったら、え戸袋ですか、開けちゃいましたよ開けちゃったか、大丈夫だった、え何がって顔になるわけ、なんか入ってたんでしょ、入ってました、それ入ってたけど俺なんか見えるんだけどな、なんかね ちょっとなんかあんまり僕俺ね霊感が強いってわかるって言って、はい、なんかお化けとか見えるわけよ、どうもそこが怪しいんだよねって言ったら怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いって言い始めてお母さんの膝に乗るんです、マナちゃん怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、いやいやマナちゃん見たんだよね開けてって、でもマネージャーさんマナ見たんだろって開けてみたよねさっき、うんうん、何が入ってたのって俺が聞いたら、うん、あのクッションが入ってましたって答えを言っちゃったってじゃあクッション誰って言ったら、あー監督引っ掛けたんだ、いや違うんだよって、引っ掛けたわけじゃなくてクッションが入ったの答えなんだろうけど、クッションの下になんか入ってなかった、あごめんマナちゃんそのクッション取ってないでしょ、はい取ったらね、まあ言っていい、怖いけどいいですって言われて死体が入ってるって言ったんで、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いって言い始めて、怖い怖い怖い怖いって言ったら、そしたらスタイリストさんが男の人なんだけど、ちょっとやれやれって顔を俺はして、そしたらちょっと開けてみて、なんとか開けてみてって、え開けます、え開けないで開けないでって開けたら手を作ったら、あー痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、大丈夫だよって言ったらもうスタイリストさん芝居が上手うますぎるって、芦田天才子役にすごい芝居がうまいって言われた、大して芝居うまくなかったですけどね、わざとらしかったんですけど芝居がうまいって評価もらってるっていうね、
かわいい、
そういうね子供みたいな一面もあるんですよ。で翌日にレッドカーペットだったんですね、長いレッドカーペットある時になんかねレッドカーペット緊張してるって、まーちゃん緊張してるんだったらちょっと緊張してる顔してるんですよ、えレッドカーペット初めてだから緊張しますって、監督緊張しないんですかって、もう俺は別に緊張しないね、ただ歩けばいいんでしょ、どうせみんなまなちゃん見てるから、あーそんなこと言わないでくださいよ、監督あの怖い話しませんかっていうわけだって怖いって言ったじゃん、私意外と昼間は大丈夫なんです、昼間は全然怖い話大丈夫それでレッドカーペット歩いたらもう堂々たる、もう本当に手を振るし、マナちゃん手を振ってねなんて誰も言わなくて自分から手を振るんですよ、したらみんながキャーキャーって喜んでるから喜んで面白がっちゃって、みんなマナちゃんマナちゃんって呼んでるから、みんな呼ばれたからもう本当にありがとうございますって言って振ってるんですよ。だからこれは清い、うん、大人になると恥ずかしさがそこに出る加わるから、レッドカーペット恥ずかしそうに歩くでしょ、うん、もういいよと、もう堂々と歩こうぜと、楽しもうと、
うんうん、ね、一緒に歩いて楽しいのいいですね、楽しいことが一番ですよね、やっぱね
それが伝わる、うん、あの気持ちが、
なんか円徳のホームページではもうほら予告編動画が配信されてるんで、まあ、それ見た方からメール来てますよ、
はい、ラジオネームエナジーさんです、円卓の予告編拝見しました、コッコひと夏のイマジンというタイトルも加わったのですね、昨年はラジオでも雪貞監督がイマジンという言葉を何度もおっしゃっていたので、どんなイマジンの世界がこの映画に込められているのか楽しみです、コッコちゃんが芝生の上に寝転んで顔のところにウサギをドーンと乗せているシーンで、小学生の頃にミニウサギで同じように顔に乗せて過ごした時があって昔の自分と重なるかもって思いながら見てましたといただきました。
ああ、予告編の中にそういうシーンありますもんね。
変わった人ですね
同じことをされてたんですかね。
あの大きいなんだっけ、ジャンボウサギをね、あの学校で買うウサギって大きいじゃないですか、あれを乗っけるんですけど、マナちゃんは顔にでかいから体の半分がウサギになってるウサギ人間みたいになってるって、ね、まあ予告編見てもらうと分かるんですけど、これすごく深い理由があってウサギを乗っけるっていうところにはなんかある種楽しいんじゃなくてそうじゃない部分もあるんですね。これをね結構いろんな人が今見ていてもらってこうなんかね届いてるなってって思う話がいっぱい、大人の人たちがね、もちろん見るわけじゃないですか、ジャーナリストたちが見るわけでしょ、みんな見て、今日もねすごく Facebook でいいことを言っていただいた人がいて、今の時代にこれは作られなければならなかった映画だったんだろうと、でだしそれをこう僕自身がねなんかこうちゃんとこう逃げずに伝えようとしてる、しかもそれを子供を通してっていう、これね実はなんていうの、楽しい思い出の話っていう風に、まあまあ映画の入り口ってのはそういうもんじゃないですか、楽しいものを見に行く、ただそれだけじゃないんですよ、もちろん楽しい笑える部分はいっぱいあるんです、懐かしいな、子供の時懐かしいな、それだけではなく ちょっといろんな問題がここには実はあってですね。でそれは僕がゴーで描いたような 人種的な関係の距離感とか、うん、まあ、ある種戦争だとか、うん、今の時代的にちょっときな臭くなってきてるでしょ、うんうん、で僕自身もそれすごく意識があって、まあ、この映画がなんかこうならざるを得なかったっていう部分がこの映画の中のあるイメージのシーンとかで出てくるんですけど、うん、ただそこの中にイマジンって言葉はどういうことでしたかっていう、ジョン・レノンはイマジンってありましたよね。イマジンってジョン・レノンが歌ってるんですけど、うん、ジョン・レノンはもう死んでね、もうもちろん僕らジョン・レノンを知ってる人たち、僕らちょっと僕もでも遅いぐらいですけど、僕よりちょっと上の方たちなんかは知ってるから、ジョン・レノンがどういう人かって分かるんだけど、距離があるとやっぱりなんちゅうの、まあ、ある種平和主義者なんだけど、まあ、ちょっと無双化的な扱いをする人たちもいるって、うん、でジョン・レノンが歌ったイマジンが本当の意味でイマジンっていうあの歌の意図がを噛み締めて聴いてる人ってどれぐらいいるんだろうと思ってたんですよ。だからそういう人のためにそのジョン・レノンが亡くなった数年後に今上野清志郎さんがジョン・レノンの歌を日本訳和訳してこういうことなんだよって自分たちに引きつけて歌うんですよね、うんうん、完全な日本語訳で、あのオリジナルでね。でそれはもうすごく心響くんですけど、でその日清志郎さんももういないじゃないですか、うん、ってことはイマジンっていう言葉をやっぱでもそれを受け継ぐっていう意味で言うと、この映画はそこの上に僕はいると自分の中では思ってる。それはもちろん原作の西加奈子さんって人が書いたことなんですけど、イマジンって言葉を使ったんだけど、それを僕はすごく賛同して、僕らスタッフはそれをこうなんかこう伝えようっていう気持ちになってる。だから結局子供のポスターで子供芦田愛菜ちゃんがいるって言うんだけど、これは子供の映画ではないっていう、っていうことがとにかくどれぐらいこれからのキャンペーンでね伝わっていくかと思ってるんですよ。このラジオを聞いてる人たちはなんか今これをなんか考えてもらいたいなと思うことがこの中にはすごく詰まっていて、ただ子供の目線だったり子供のテンポで描かれてます。ただここの中で大人が作為じゃなくて必然的にその中に介在するものしか出てないんですよ。ただけど問題提示だけはある。ただ解決しなきゃいけないのは見る側なんです、うん、だから結局それを実は沖縄映画祭でね上映したじゃないですか。僕はうっかりしたんですね。沖縄っていう場所だっていう認識をどっかでちょっとだけ、僕は沖縄っていうものをちょっとだけこう外れた部分、ある種リゾート地だったし上映されてる場所が、沖縄のなんか雰囲気っていうのはそういうところにあるっていう風になんかこう僕は埋没してたんだけど、したら上映した時にね、 2回目の上映の時にすごく拍手が起こったんです、終わった後に、うん、で沖縄映画祭あんまり拍手起こらないんですよって言われて、ああよかったと伝わったのかなと思いながら普通に行ったら、で TG をやりたいと、せっかく映画祭に来てるんだから質問をって言ったら、ある女性の方が手を挙げてね、おばあさんだったんですけど、この映画は途中ちょっと怖い部分がありますと、で今の時代がちょっときな臭くなってますと、戦争とかねなんか言われてるじゃないですかって、でこの映画はなんかそういう指示とかプロデューサーから指示があったんですかとか言われ、あなるほどと、その時気づいたんですよ。でもそういう政治的なものばっかりの映画ではないでしょ、メッセージは。でもそういう風にちゃんと見れる部分があって、したらねすごく良かったと思ったの。この人たちに説明せれる場もあったし、俺が今から伝えていかなきゃいけないことっていうのはここにあるんだと思ったし、まあそれを感じてくれればいいなと思う気持ちもできたから、単純に言うとやっぱ沖縄っていう場所はちょっと戦争の爪痕がまだ深く、僕ら以上に深くあって、今でもそうでしょ、オスプレイがこう上上空を飛んでて、でやっぱその要するに米軍がいるっていうことが僕ら以上にすごく切実な問題なんですよね、うんうん、それがずっと未だにそれを引きずってる。でそこで円卓を見た時にそれを感じてくれた人がいて、うんうん、実は、初日の上映の時にすごく楽しんで見てた老夫婦が突然ね、あるシーンが後半になったところで席を立たれたんですよ、うん、でその方たちだけ出て行ったんですけど、それがすごく気になってた、答えがそこにあるんだと思って、うん、まあ、最後まで見ていただき て欲しかったなっていう、うん、その一言はあるんだけども、うん、やっぱ沖縄っていうのはやっぱり戦争の爪痕はあって、で僕らは今そこに立たされていて、まあ、それを断言するわけではないんだけども、そうなるかもしれないような人たちもいるわけじゃないですか。で僕らはそれを見据えた上でこの円卓を作っていたのは確かで、だからなんかそういうちょっとね、なんていうんだ、深いとかそういうんじゃないんです。今子供たちが置かれてる部分とかそういう部分で素直でしょ子供って。でそういうの要するにイマジンするっていうことがいかに必要なのか、イマジンは何っていうことが、イマジンっていうのはここの映画の円卓っていう映画の中でのイマジンのルールがあるんです。それをちゃんとこう持ち帰ってもらいたいっていうのが一番の僕のメッセージなので、だからね子供の映画ではないんです。でもかといって子供もマナちゃんと一緒になってマナちゃんを楽しんでるわけですから、でマナちゃんだって 100% 分かってないです。分かんなくていいんです。分からないんです子供はそのことを。で大人たちはその見守ってる大人たちがどう思うか、その状況を見た時に、だからマナちゃんはやってることは分かってるんですよ。だからね、まあ、ちょっと説明難しいんですけど、子供がなんかガチャガチャガチャガチャなんか大冒険しますっていう映画ではないです。もっと思考しなきゃいけないです見る人が。
うわちょっと楽しみになりましたね、
なんかね、あの大阪のミルクマン斉藤さんっていう僕のすごく親しくしてる評論家の人がすごく知覚っていうものをものすごく総動員させる、動員させるすごいスピードで、だから置いていかれそうになっちゃうみたいな。もちろん内容分かってて、あの意味も分かってておっしゃってるんですけど、そういうこと言ってもらったりとかね、
ますます見たくなるな、
まあ、ちょっとそういう気持ちでねこれからなんかこう楽しみにしててもらえると嬉しいな。
6月21日土曜日、はい、全国公開ということで、円卓国庫ひと夏のイマジン、予告編は今ホームページで見れますんで、
ぜひ見てくださいこの予告編を、
はい、
いろんなバージョンありますんで、はい、
じゃあこの辺で、1曲お届けしましょうかね。これ監督に選んでもらったんですけど、
はい、
また新たな、
まあ、また娘ちゃんが
娘ちゃん
セレクト
セレクトっていうかが聴いてるのをまた拝借しまして、うんうん、俺なんでこのバンド聴いてなかったんだろうって、
うん、
なるほど。でそれでこの曲はやっぱり 3.11 以降に書かれた曲だと、うん、でものすごく聴いてて涙が出ました。僕はすごいいい曲ですね。
お届けしましょう、
10フィートで蜃気楼。
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シイラでした。